おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きしてお話しするボーダーレスな特番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人元禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、湯水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは新年2発目ですね。 FM 富山をはじめとしてラジオパーソナリティナレーターや MC で活躍の木はめぐみさんに今週も出演していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、木はさんはね、もういろいろ活躍されておられますけれども、年齢を重ねるごとに落ち着いてきたみたいな
落ち着いてる感じします？
番組でもそんな感じだし、
はい、
お会いしても昔より全然。
そうですか、もう40代半ばですからね。
そう見えないですよね。まずそれが全然、
ありがとうございます。
本当まだ20代後半のまんまみたいな。
なんて嬉しいこと
本当に本当にお世
話になります。ありがとうございます。
変わんないなと思って、声も変わらないし。
そうです、声は変わらないように気をつけてるかもしれないですね。
え、そうなの？
はい、年齢重ねるとどうしても声って低くなるので、
はい、
まあ、その低さがね、貫禄であったりとか、
はい、
渋みにもつながっていいんですけど、
うん、
声優さんでも70代80代になっても、
うん、
若い時の少女のような声を出される方もいらっしゃるじゃないですか。あれもこうトレーニングされてると思いますよ。はい、
そんなキューアさんってなんでアナウンサーになられたんですか？
そもそもという感じですね。
そもそも、うん、
私がアナウンサーになろうと思ったのは子供の頃だと思うんですけど、
はい、
民放のテレビ局で、
うん、
TBS でありますよね、
ええ、
でその TBS でかつてニュースの森っていう夕方のニュース番組があったんですけれども、
はい、ございました。はい、
そこでキャスターをされていた桑ひとみさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
桑ひとみさん、私の父のいとこにあたるんですね。
そうなん？
そうなんです。
あら、そうなんだ。
そうなんですよ。
知らなかった。
私はこう親しみを込めてひとみちゃんって呼んでたんですけど、
ええ、
そうやってこう自分の身内にアナウンサー、テレビ、メディアで活躍している人がいるっていうのがなんとなく、まあ、子供心にかっこいいな、すごいなって思っていたのが最初のきっかけですね。
でそこからも目指されるようになってったんですか？
でその頃はぼんやりとかっこいいなって思ってたんですけど、
うん、
で中学生になって周りがラジオを聞くようになり、うん、で私が中学生の頃はですね、
うん、
FM 富山でも放送してましたけども、うん、赤坂康彦さんのミリオンナイツっていう番組、
ミリオンナイツ、
もう大ブームで、
はい、東京ジャップ、
はいはいはい
はい、はい、
みんな聞いてて、次の日学校行ったらもう聞いてたみたいな感じで話してたんですよ。でそこで、あ、ラジオって人の姿が見えてないのに、
うん、
いろんな人が番組を通じてやり取りをしているっていうのが、見えないのにつながってるっていうのがすっごく不思議で、
うん、
面白いな。それは今もずっと変わらないですけど、なんかその不思議さ、面白さ、見えないつながり、いいなって思ってラジオに興味を持ってましたね。
でそれでもうアナウンサーになろうということ固まってくるのって、学校高校こういうとこ住んだ方がいいとか、なんかそういうのはあったんですかね？
今はこうインターネットで調べたら、
うん、
何でも調べられますよね、アナウンサーになりたいとか、
はい、
当時全く分からなくて、
うん、
でその時ですね、中学3年生の時に、
うん、
私のクラスの教育実習生として、
はい、
住吉京子さんっていう、
あらあら、
私の先輩がいらっしゃってたんですよ。
そうなんだ。
はい、中学生の私からすると教育実習に来た人は先生になるもんだと思ってたんですけど、その翌年に FM 富山のアナウンサーになられたんですよ。で周りのラジオ好きの人が、教育実習の先生ラジオでアナウンサーやってるよみたいになって、みたいな。
ほら、
でそこで、あ、ラジオって発信する側もあるんだ、そういう仕事ってあるんだって気づいて、いいな、どうやったらなれるんだろうって思って、
うん、
ポンで調べたら、
ええ、
局のアナウンサーになりたい人は4年生大学進学が必須です、
うん、必須ですね。
で、はい、ラジオパーソナリティになりたい人は地元のタレントとか、まあ、そういうのも方法としてありますよって言って、まあ、タレントっていう感じでもないし、まあ、じゃあ大学行けるように勉強しようと思って、慌てて勉強してっていう感じでしたね。
あ、そうなんだ、はい、あら、なんか縁がすごいですね。
そうなんです。
桑ひとみさんがいて、
はい、
住吉きょんきょんが、
はい、
いてねえ、
ね、
そして九和さんになるという、
はい、
あらあら、大学は県外に行かれたん
で。そうです、東京の大学に。
で戻ってきた。
そうです、
戻ってくるというか就職を選ぼうということでいくつか受けたら FM 富山もあったみたいな。
そうですね、アナウンサー試験受けて運よく FM 富山に入社することができましてっていう感じです。
アナウンサー試験って筆記とかどういうテストなんです？
筆記試験ありましたね。時事問題とか、
うん、
芸能エンターテインメント問題とか、
うん、
とあと音声テストもありました。今この喋ってるスタジオで試験があったんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、そうなんだ、
はい、でこう天気予報読んだりニュース読んだりしてありましたね。
じゃあそういう試験の内容だということは前もって把握してるんですか？
音声テストっていうのは分かってたと思いますけど、うんうん、何をこう見て話すかとかまでは分かってなかったの。その場で渡されて読むっていう、
ああそうなんだ、
はい、控室でちょっとこうチェックしてスタジオ入って読むっていう、
へ
そんな感じだったと思います確か。
そうなんだ、
はい、
で当時受かったっていうのはお二人なんですね。
はい、私と
めぐみさん、
はい、田島よしこさん、はい、
ね、そうなんや。いやアナウンサーなるの大変です
ねねえ本当ですね、まあ、でもなりたかったので夢が叶ってる、
でなって例えば住吉さんに会うと、いや私あの教育実習受けてたんですよとかってお話したりする、
言ったような気はしますけどね。
本当、
はい、まあ、住吉さんああいう明るい方なんで、うん、ありがとうみたいな感じだったと思いますけど、
聞いてんのか聞いてんのか分かんないって
もういつもね天真爛漫、もう、ね、お会いすると元気になれる住吉さんですけど、
はい、なんかいろんなこと人に歴史ありですねびっくりだ。なんか
そうなんです、実は。
他になりたいかったものとか別になかったんですか、その当時。アナウンサー以外の、
アナウンサー以外のものは私も教員免許を取ったんですね、住吉さんと同じですけど。
そうなんだ。
そうなんです、英語の先生の免許を持っているので、もしアナウンサー試験落ちたら、
うん、
学校の先生になりたいなと思ってました。
じゃあ中学高校の先生
ですね。はい、そうです。
その頃はもう学生の頃とかってご趣味とか、私こんな好き、こんな本読むとか、こんな音楽聴くとかもあったんですか、保険系が。
学生の頃は何してましたかね。学生の頃からもライブハウスは行ってましたね。
そうなん、
そうなんです、大学生になってからです。
あ、
で高校の時の、私吹奏楽部だったんですけど、一つ下の学年にいた男子がですね、パーカッションドラムをやっていて、自分は音楽の道でやるんだって、彼は東京に行ったんですけど、で私も東京の大学にいたの で、で彼が先輩東京にいるんだったらライブ見に来てよみたいな感じで誘ってくれたのがあって、それでライブハウス行くようになったんですよ。
東京のライブハウスって結構大きいとことか行くの？
あ、ちっちゃいとこでした。私あの大学のキャンパスが八王子にあったんですけど、八王子のリップスっていうすごいちっちゃい箱とかよく行ってました、ね、吉祥寺とか下北沢とか。
ああ下北とかはね吉祥寺多いですもんね、
はいはい、
その当時何が流行ってたんだろう。メロコアっぽいもの？
メロコアも流行ってたし、あと私よりもうちょっと上の世代だとハイスタンダードとか、メジャーだとトライスラトップスとかドラゴンアッシュとかが人気だった頃ですね。
ああ、はい、そうなんだ、
うんうん、
ミックスチャーみたいなものと。
あ、好きでしたね、はい、
うん、マキシマムホルモンとかそうですもんね。
あ、そうですね、
ミックスチャーのハードコンみたいな。
そうですね、
あ、そういうの聞いてたんだ、
はい。
2024年の推しね、推しのスポーツとか推しの音楽とかいろいろありましたら何か。
わかりました、まあ、あのずっとここ何年かっていう感じなんですけど、
うんうん、
音楽でもなくスポーツでもなくなんですが、
はい、
私2022年頃から読書にハマりまして、
はい、
読書って面白いなっていう気づくきっかけをくれたのが、
はい、
芥川賞作家の中村文則さんっていう、
はい、
作家さんでして、中村さんの本はこう継続的に
読んでる、
読み進めているので私にとっての推しですね。
この方どんなテイストな本書かれるんですか。方向性というか、
ざっくり言うと、暗いです。
暗い、あ、太宰みたいな。
あ、太宰大好きですね。
あ、出た
で、あのお笑い芸人のピースの又吉さんとも仲良し、
あの人もね、
なんか同じ匂いを感じますよね。ダダイとか芥川とか好きですもんね。
でも長生きするんでしょ。
いや、いいですよ、長生き長生きは素晴らしいことですよ。
そうだけど現代版ダダイみたいなね。
そうですね、ちょっとこう、人間の深い暗い部分を描くっていうことが多いかもしれないですね、作品として。あ、
そうなんだ、そういうのを読むとどんよりしないです。
します。
で、どんより暮らす、
なので、あの、読むタイミングを選んで、
あ、そうなの、
なんかこう元気そうな、自分が元気そうな時に読んで、あ、なるほど、はい、
はい、
はい、読みました。
こう、何それ。
作品に引っ張られないように、
あ、そう、
コントロールするために、なんかちょっと落ち込んでる時読むとグーって引っ張られちゃうっていうか、なんか作品の世界に染まってしまう自分がいるのを理解しているので、そうならないようにいい心のバイオリズムの時に読むっていう、そんな風にしてます。
そうで、中村文則さんがドフトエフスキーが好き、
そうなんです、
で読み出した、
はい、中村文則さんがドストエフスキー、カラマゾフの兄弟をおすすめされていて、好きな推しの作家さんがそうやって言うんだったら、じゃあ読んでみよう、その人の世界をもっと知りたいと思って、読んだら、まあ面白くて。
本当
あれあれ
いやいや、確かに僕も学生の時読んだんです、
はい、
読んだんですけど、僕最近読もうと思っても字ちっちゃくて、心折れるのと、あの、
ちっちゃいですよね、文庫本とか、
文庫本のほら、最近のやつは字大きくなったんですけどね、昔のやつしか持ってないんで、見ると字ごちゃごちゃ、もうね、なんか読めない
読めない、そうですね、ちょっと読みにくいですよね。私が読んだのは、公文社っていうところから出している亀山郁夫さんという方が訳をされた、かなり読みやすいですよ。
あ、そうなんだ、はい、へえ。で、この世界もややこしいじゃないですか。
ややこしいですね、
やっぱり元気な時に読む。
あ、カラマーゾフの兄弟は、なんか面白くても関係なくずっと読み進めてましたね。
あ、そう、
はい、
へ
ー、どうなってくんだろう話が。多分もう一回読むと、細かく登場人物のこういうところがとか、いろんな描写とかがこうまた引っかかってきて、また違った面白みが出てくると思うんですけど、最初読んだ時はもうこのストーリーの面白さに早く読みたいと思って読んでましたね。
そうなんだ、じゃあこの2024年の推しというのは文学推し。
そうですね、私の中では
もうもっともっと広げていこうかみたいな。
そうですね、でも広いんでしょうね、きっとこの読書界というか本の世界っていうのが。
ああ、そうね、
いろんな本ありますもんね。
そうなんですよ、どんどんなんかこう目が見えなってきて、僕老眼になって、シニアグラスをかけなければいけなくなってきたら、もう読むのが大変だなと思って、で電気もめっちゃいくつもつけて
明るくして、
明るくして読んでるみたいな感じですけどね。どうやろう
どうやろう
どうやろう、僕あんまストーリーのある小説とか読まないので、歴史の本とか、あとドキュメントとか時代検証したものとかは読みますけど、小説はちょっと読まないですね。
でも小説は、まあ、軸にはしているんですけど、そこから派生させていろんな人の本読むとかしてます、そのカラマーゾフの兄弟、ドストエフスキーもそうだし、じゃあ中村文則さんがこれ読んでたとか、これおすすめしてたとか、じゃあ又吉直樹さんがこういうのをおすすめしてる、じゃあ読んでみようとか、対談してるこの人の本読んでみようとか、どんどん広げていくのが、あまり小説にこだわりすぎず、広げてる感じです。
なんか音楽をディグルみたいな。
あ、そうですね、
ですよね、
それに近いですね。
そうなんだ、キューアさんはね、本当に落ち着いてきたので
どういうこと
どういうことかな
どういう接続、
こういう風になって今文学に行ったと。
はい、そうですね。
音楽はあんまりこれがっていうこう興味とかあんまない感じです
ね。いやもう音楽大好きですよ。
新しいものとか。
新しく
なくてもいいんですよ。こういうジャンル気づかなかったみたいな。
気づかなかったよりもしばらくコロナ禍というのもあって、ライブ自体が非常に少なかったので、見たいって思うものを見に行こうっていう、なので新しさはないかもしれないですけど、2023年で言うと、ロバート・グラスパーっていう、アメリカのジャズピアニストがいるんですけど、その人の公演ブルーノートに行ったのと、あとすごくマニアックなんですが、アルメニア出身のティグラン・ハマシアンっていうピアニストがいるんですけど、その人の公演東京に見に行ったりとか。
文学っぽいですね。
そうですか。もういつか見たいと思ってて、2アーティストももう絶対もういつか見ようって心に決めていたのが叶ったので、すっごく嬉しかったですね、見られた時。
そういうの聞くとどうなるんですか、その気分的に。高揚するとか落ち込むとか。
落ち込むはないですけど落ち込むはないですけど、わあ素晴らしいな、美しい音色だなと思いながら。
ああそうなんだ。
はい、まあ、もちろん気分もね高揚しますけど、
ロック少女だったのがジャズピアノにこうどんどんどんどん変わっていくという。
そうですね、まあ、でもジャンルは違っても、多分根底は同じだと思うので。
音楽やる人みんないますね、カテゴリーで聞かない方がね。
なんかこう大きいベクトルが音楽っていう風に向いてる中で、まあ、自分のその年齢なり、いろんな経験なりで聞き方がちょっと変わってきたり、ジャンルが変わってるっていうだけなので、まあ、引き続きその新しいジャズって言ったらあれなんですけど、そういうのはまあ掘ってる感じですね、いろいろ。
そうなんだ、あの日本のアーティストさんとかどうでしょう。
日本のアーティストさんはあんまり聞かないかな。
聞かなくな
った。あんまり聞かないかな。なんか出てきたらいいんですけどなかったですね。ヤゴさんは誰かをハマってる人います？
僕はですね、地下アイドルっていうのがあって。
さすがですねヤゴさん。
でその地下アイドルだけど、サイコビリーとかあのロカビリーとかパンクっぽいものとくっついてるオケで歌う女の子たちがいて、でそのメロン畑やゴーゴーっていうのと、あとグレートフルアーモガーズっていう、これ同じグループの会社の子なんですけど、プロデューサーが僕と同世代 で、まあ、知ってる人もいろいろ関わってるもんで、これすごいわって一緒に行って暴れてますけど
一緒に行って暴れるんですか。
僕結構ライブハウス行くと聞いてないです。わーってしたりモッシュしたりとか。
ヤゴさんモッシュしたら大変なことになりません？
とかあのパンチ合戦みたいなやつとか ああいうの大好き。
あれ怖いから、ちょっと後ろで見ちゃうんですよね。
でもみんな楽しそうにやってますよ
本当ですか？あれちょっと時々なんか大丈夫かなと。
あ最近はみんなもう手加減してる。みんな優しい
セーフティーな感じですね。
みんな大体50代とかまで来てるんで。
なるほど。
そういうお客さんがね、
いたわり合いながら。
そう
それは良かった、
あとねハードコア そのマキシマムサホルモン的なものの継承した女の子のバンドで、おとぼけビーバーっていう。
なんか名前聞いたことありますね。
これすごいですよ。もう海外でものすごい動員してて、立命館の軽音楽部なんですよ、みんな
立命メンバーが、
で歌詞も面白いし演奏ももうバッチリだし、なんか孤独死怖いとか
時事ネタも織り交ぜつつですか。
みんな30代の独身魔女みたいなバンドなんで、どんどんその I don't believe my 母性とか
なるほど、
そういう
多様性の時代ですね。
なんかそういうい
ろんな価値観が
歌ってたりとかですね。そこもいいし、あとは今日車で来る時もずっと聞いてたのは星屑スキャットって言って、ミッツ・マングローズさんね、あれ大好きなんですよ。
前富山でライブありましたよね。
あったんですよね。でチケットって全然取らないらしいですよね、
人気で。
すごいんですって。で歌もすごい上手だし、ステージもすごいじゃないですか。お話も面白いし、
エンターテインメントって感じですよね。
で頭みんないいんですよ。
なるほど。
あの人たちも高学歴の方多いですよね、うんうん、あの女装っていうのあの人の中ではいろいろジャンルがあるらしいんですが、
はい、
ニューハーフじゃなくゲイでもなくオカマって自分で言ってますけど、あの人たちはみんななんか高学歴なんとかみたいな YouTube があって、ミッツさんは慶応でウェストミンスター大学なんですよね。だ東大のみんな早稲田とかムサビとかそんなばっかり。でそういう人たちの話はやっぱ面白いし、切り返しが面白いとかもあるんですけど、根底にはやっぱりね思いやりがすごいあるんですよ。人とお話しする時の思いやりみたいなものがいっぱいあふれてて、で聞きやすいですしね。それは相手に対しての思いやりもあるけども、見てる人聞いてる人に対する思いやりも両方あるという、あまるでキューバさんのような
無理やりくっつけてません、大丈夫ですか。
いや前振りがありましたから伏線回収しました
じゃあ素直に受け取ります、ありがとうございます。
伏線回収しましたよ、
ありがとうございます、
はい、キューバめぐみさんはね優しく人に思いやりある MC としてパーソナリティとしてね活躍しているので、これからもねさらにさらに活躍してもらいたいな、また一緒にお仕事したいな、
ありがとうございます、嬉しい、そう言ってくださると
感じでございます。はい、はい、あとキューバさんの方が何かお伝えするべきこととかございましたら何でも言うですよ、
はい、はい、お知らせ事とかですか。
うん、何でも
特にはですけど特にはないですけど、まあ唯一 SNS だと旧 TwitterX は、まあ比較的更新そんなでも毎日もやってないけど、まだ比較的発信しているので、
はい、ぜひフォローね、
はい、
あれはキューバさんで探せば出てくるの、
多分出てくるはずです、名前入れたら
その曖昧さ、
すごい
曖昧だ、
もっとどしどしね、アピールした方がいいでしょうけどね、
週に1回か2回更新されてます、ね、
あ、そうですよ、さんよくいいね押してください、
僕
コメントとか
そうそう
前もメガネのネタで教えてくださいました
けどね、又
吉、ねま、さんのメガネが私いいなって言ってたら、
うん、これじゃないかなと思って僕もメガネ好きで見てたんですよ、
うん、そうなんですね、うんうん、
メガネメーカーで最近その文豪シリーズとかもあったりするんですよ、名前ついてるんですよその作者の、
太宰治とかですか、
あ太宰とかもあったりジャック・ケルアックとか、海外系のものとかあるんですよ、
面白い、
うん、でもかけてたメガネじゃないんですよ、なんでその名前ついてるのか、
イメージしてそのデザインにした、
なんだか分かんないですけど、で僕も分かんないまま買ったみたいな
ちょっとその雰囲気文豪になれるかなみたいな、
どこがどうなんやろと思いながら買うという
それでメガネお詳しいんですね、
メガネ好き
で、なるほど、
そうなんです、
そうそう、私が又吉直樹さんがかけてるメガネがいいなってこう、あげた時にこれでしょみたいな感じで、
はい、
ね、教えてくださったんですよね、
はい、そうです、
そうなんだと思って、富山にもそのね、あの取り扱いのお店、井水にあって、はい、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
そうなんだ、知らなかった、でも広がりますね、
ね、はい、どんどんいろいろこう発信していただいたらいいと思いますよ、 SNS とかインスタグラムとか、
ね、妙な奥ゆかしさがね私はよくないでしょうね、もっとこうどしどしこうね突き進んでいけばいいのかもしれないですけど、
いやそんなことですよ、ガツガツしてないのがよくて、ガツガツしてないなんだかわかんない雰囲気のこのツイッターみたいなのがいいんじゃないかなと思います
なんだかわかんない、
マンゴーラッシーが美味しかったっていうやつより
すごい美味しかったんですよ、あのマンゴーラッシー
美味しかったっていうよりも雪がひどくてタイヤが交換してなくて溝にはまりました、カッコンみたいな
の方がいいってこと、
あ、キューバさんだな
あ、タイヤの話は今架空の話でしたけど、そういうのがいい、
そうそうそう、あのインフォメーションじゃないもの、
ああ、日常生活の一場面を切り取った、
うん、
そうそう、つぶやきコメントがいいなってことですね、
そう、雨が例えばたくさん降ってて、うんうん、このままだったらサバが降ってくるかもしれないよねみたいなな
んか周りはどう反応したらいいんですか
起きてんなみたいな
サバイワシじゃなくてみたいな
来てんな
この季節だったらブリでしょとかそういう感じですか、
そうそう、だからいろいろ返すと思うんですよ、
大喜利みたいになって
ますそうそうそうそうそう、大喜利力が
何を試してるんですか
キュアめぐみ大喜利 なものがやっぱり2024年のキュアさんにとって良いかなと思います、
ね、新しい提案でしたね、なるほど。
それをここの番組で言うと FM 富山で一番組できるか
もしれない。でも言霊って大事って言いますからね。
そう、キュアめぐみのなぜか大喜利っていう始まってて
もうタイトルからもうなんかツッコミどころ満載ですね、なぜかってどうしてなんだろうみたいな
ね。それはいいかなあのバラ落語よりも
先輩なのでノーコメントに
バラ落語もいいんですけど ね、
はい、もちろん
ね、バラ落語にキュアさんの大喜利があるっていうのもいいかもしれない。
私でも全然大喜利得意でも何でもないですよ。
そこはいいんですよ。そこなんですよ。なんであんた大喜利してんのみたいなけど、マキシスに突っ込まれるという
厳しいなあ、マキシ先輩なんて言われるんだろうなあのドキドキするな。
もう明後日会うんで言っときます。
よろしくお伝えください、
はいはい、そんな感じでいいですか、はい、こんな内容はい、はい、というわけでね、2週にわたり新年スペシャルとしてね、キュアめぐみさんのお話を聞きできまして大変嬉しいです。
こちらこそありがとうございます、
はい、また本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではここで命未来学校公開講座のご案内でございます。1月28日日曜日朝10時から午後4時まで射水市にございます救急薬品市民交流プラザ1階ふれあいホールにて冬の特別企画を開催いたします。医師弁護士行政書士など各種専門家によるミニ講座や相談会を行います。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、2週にわたりお忙しい中ありがとうございました。今週のゲストは、FM 富山をはじめとしてラジオパーソナリティナレーターとして活躍されておられますキュアめぐみさんでした。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。